나 시티 인포메이션.
それではスマイル人権始めてまいりましょう。誰もが持っている人権を身近なものとして皆さんに感じていただけるような情報をお伝えいただく番組です。伸びゆくサンダー15日号に挟み込んでいます人権サンダーから記事のテーマ、そして講座、講演情報などもご紹介いただきます。今日は人権推進課から竹内さんお越しいただいて、記事のテーマ、今回は前を向いて若年性認知症を乗り越える、このお話を詳しく伺ってまいります。竹内さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今伸びゆくサンダー15日号というふうにご紹介しましたけれども、はい、これについての何か嬉しいご紹介があるようですね。そうなんです、
はい、9月1日の広報誌からリニューアルしてまして、はいはい、まず文字が見やすいユニバーサルデザインフォントっていう文字を使用してまして、15日号についても、はい、ユニバーサルデザインフォントを使用しています。
あ、そうなんですね、
はいはい、でそれと電子ブックっていう携帯アプリでカタログポケットっていうものがありまして、はい、多言語化ができるアプリなんですね。でそれに電子ブックに、はい、人権サンダーの方も9月15日号から載せるという形になりました。
はい、
はい、音声がちょっと正確でなかったりはするんですけれども、ベトナム語を除く10言語では、
すごい10言語ですか、
はい、読めるようになってまして、で10言語はごめんなさい、10言語は読める、で聞けるのが、まあ、ベトナム語を除く言語で聞けるという形になっている、はい、ということです。私も9月15日号のカタログポケットはまだ掲載してないので。
そうですね、まだ確認することができないですので、
はい、そうなんです。はい、ただユニバーサルデザインフォントは、うん、紙面で見ていただいたらと思いますので、届き次第見ていただけたら文字が読みやすくなってるっていうことが分かっていただけるかなと思います。
これは9月1日号からも変わっている、ね、ということですね。
はい、伸びゆくサンダーの方でも変わってます、はい、はい、
ぜひ皆さんちょっとご確認いただいて、やはりどなたもが読みたいと思った時、はい、知りたいと思った時に、ね、いろんな形で、はい、見ること聞くことができるように工夫されらしたと。
そうですね、はい、そういうことです、はい、
じゃあ早速今回のテーマ、前を向いて若年性認知症を乗り越える、
はい、
今回の記事について、じゃあちょっと内容をまずはご紹介いただけますか。
そうですね、高齢者の人権ということで、焦点を当てているページにはなるんですけれども、はい、そもそも高齢化になるまでにも認知症ってなることがありますよね、はい、っていう、はい、そういうことを考えて、うん、今回は若年性認知症を乗り越えられた古谷和幸さんにインタビューを、はい、はい、させていただいたということです。
はい、古谷さんは、はい、スタジオにも、はい、毎月一度ね、ご紹介している番組があって、そこに時々ご出演いただいてるんですけども。
そうなんですね、はい、はい、この方、認知症カフェっていうところにご参加されたり、そこでご自身の実体験を基づいた形の講演活動をされたりされてると聞いています。
はい、
直接お話を聞いたのは、はい、担当課である生き生き高齢者支援課のご担当が、はい、聞いていただいたんですけれども、今まで目が、ごめんなさい、見えるものが普通に見えてたり、もうすべて自信があったものが、うん、周りの人がきちんと読んでくれなかったり、周りの人が書いたものが読めなくなってきたりしたと、はい、でその中でもしかすると何かの病気ではないかとは思うようになったのは、かなり時間が経ってからで、周りがおかしくて自分はおかしくないんだっていうふうに思っておられたそうです。はい、でこの方が、結局病院で行って で診断を受けた時には、ね、なかなかショックで、でその後勤めてた会社も辞めてしまうことになって、うん、まあ家の中で閉じこもってしまったと。ただまあ、うん、支援の手っていうのがすごい大事だなと思ったんですけれども、
直接ねスタジオでお話をお伺いした時も、はい、そこに至るまでがやっぱりかなり、うん、大変だったみたい で、ね、まずはお医者さんにもよるんですけども、うん、診断してもう淡々と、
はい、
淡々と病名だけをおっしゃる。でもできたらそこに、うん、いやこういう支援のところがありますよとか、ね、いや一緒にこれから頑張っていきましょうとか、こういう症状はあるかもしれないけど、うん、こちらは大丈夫ですよとか、もうちょっとこうフォローがあれば、ね、っていうふうにおっしゃって、はい、そしてご自分でも本を読んでもなかなかそういう正しい知識の本がなかった、はい、それから職場に行っても昨日の続きの私なのに病名がついた途端にも、うん、パタッとシャッターが降りたようになってしまって、うん、とても辛かった。やっぱり若年性の方はまだまだお仕事をする年代で、お子さんやいらっしゃったら経済的にもどうしようかという悩みもあるというねおっしゃってましたのでね、でそこに支援の輪があるというふうにお医者さんからこの方はお聞きになったみたいですね、古谷さんはね。
まあ、この方がねご自身の辛さからこうふっと気持ちが楽になったのが、うん、まあ、陶芸がもともと好きでね、で陶芸館に行った時にあの人も実は同じ病気なんですよ、もう自由に来てくださいねっていう優しい一言が、この方を外に連れ出してくれたというふうに書かれてますので、きっとそんなお気持ちやったんやろうなと。
そうです ね、やっぱり病気になったらどんな病気もそうですけど、うん、ここもダメここもダメって諦めること結構あるのに、
はい、
どうぞどうぞっていう両手を広げて、
ね、
ここにもありますけど、うん、居場所があるってね、
すごく
この実感されたの大きいでしょうね、うん、
はい、人権のテーマいろいろありますけど、はい、みんな居場所があれば、そこそこ、はい、何があっても乗り越えていけるんです。
そうですね、
居場所作りっていうのがやはり非常に大事なんだなっていうのを記事を通じて感じましたね、
はい、やっぱり周りのサポートっていうのがとってもこの方も力になったようですね、
はい、そうですね、はい、
ご本人が大切にされたいことも記事には出てますね。
そうですね、まあ、認知症っていうのは、まあ、記憶がねちょっとわからなくなったりとか、直接脳の病気による症状とか、はいはい、まあ、周囲の環境とか人間関係、まあ、ストレスなんだと思うんですけど、それによって引き起こされる症状との2つに分かれると、
と思いますね、はい、不安が大きいですからね。
でまた夕刻になると落ち着かなくなる症状が、うん、まあ、たくさん出てきたりする場面っていうのもあるそうなんですけれども、うん、必ず認知症の人の行動には意味があるんですっていう、
はい、
例えば居場所からいなくなって迷子になってしまったと思うけど、もともといた場所に昔を思い出して帰ろうとしてるだけであったり、
うんうん、
まあ、いろいろ意味があるので、どうしてそういう行動をするのかなっていうところを考えて辛抱強く支援をしていく必要があるんだなっていうふうに思いましたね、うんうん、はい、そこが大切にして、まあ、優しく温かい気持ちで接してくださいということですね、うん
うん、
はい、
頭ごなしに何やってるのじゃなくて、うん、なぜされるんだろうっていう一泊置いて考える。
そうですね、う
ん、
そしたら、まあ、こういうことで、まあ、迷子になっちゃったんやなと思うと、うん、イライラしててもね、ちょっとふっと、
そうですね、
はい、止まることができるかもしれないなっていうふうにも感じました ね。
よくニュースなどで徘徊っていう言葉でね、はい、使われるけど、うん、徘徊ではなくてご本人は行く目的があった、
はい、
たまたま帰る道がわからなくなってしまったっていう、 その状態ですよね、うん、はい、ぜひね、このあたりも記事を皆さん読まれたら少しずつ理解がね進むんじゃないかなと思いますね、
は
い、
本当にそうですね。
次のページにはその最初に古谷さんも言ってらっしゃるカフェのお話が出てます。そうですね、ぜひご紹介ください、はい、
今新型コロナのウイルスの感染症のために休止だったり急遽休止することもあると思うので、行かれる前には紙面を読みいただいて、はい、お問い合わせ先で確認をしていただきたいんですけれども、はい、まずは花々カフェ、
はい、
これは特別養護老人ホームゼフィールサンダー藤ヶ丘にある場所にあります。開催日は毎月第4日曜日1時半から3時半問い合わせ先はフラワーの地域包括支援センター、電話番号が 079-553-3600、 はい、ファックスが 079-553-3601 です。これは今現在コロナのために休止中と聞いています、はい、開催日は未定だそうです、
は
い、
じゃあ今の花々カフェはしばらくお休みということですね。
そうですね、はい、次にお日様カフェ言えてないですね、はい、つつじが丘小学校内の交流広場で毎月第2土曜日10時から12時まで行ってます。で、問い合わせ先は愛高齢者支援センター、電話番号が 079-568-3900、 ファックスが 079-568-0810。まあ、この場合今はやってるけれども参加を希望される場合は開催を見送る場合があるので必ず確認の電話をくださいということです。
状況を見ながらお休みする場合もあるので。
そうですね、
はい
はい、
現在は開催しています、
はい、
お日様カフェ、つつじが丘の小学校の中にあるカフェですね。
そうですね、はいはい、ニコニコカフェ、
あ、もう一つありますね、
はいはい、ウッディタウン市民センター、はい、毎月第3日曜日1時半から3時半ウッディの地域包括支援センターが問い合わせ先です。電話番号申し上げます。 079-553-1077、 ファックス番号が 079-553-7023 です。で、こちらの方も新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催を見合わせる場合がありますので、参加を希望される方はご連絡先の方に開催の確認をお願いします。
はい、今ご紹介いただいたニコニコカフェもオープンしてますけれども、状況によってはお休みかもしれないので、まずは事前に連絡をして、はい、ということですね、
はい
はい。
で、次に記事でも紹介されてました陶芸館の、
そうですね、
住所と電話番号を申し上げます、はいはい、ふれあいと創造の里内にある陶芸館です。住所は四つ辻 1129-1 で、電話番号がファックス兼用になっておりまして 079-568-4340。 それと若年性の認知症に悩まれている方の支援のお電話番号、これは神戸市の北区にあるところなんですけども、はい、申し上げますね。兵庫若年性認知症支援センター、若年性認知症の相談窓口になっております。電話番号が 078-242-0601、 ファックス番号が 078-242-7947 です。で、月から金曜日で、年末年始祝日は除きます。9時から12時1時から4時までが受付時間となっておりますので、ご注意ください。
古谷さんも確かこちらの方に行かれて、はい、ご自分の辛いお気持ちを、はい、皆さんと一緒にお話しすることで、
はい、
一気に涙が出て、そこから楽になってっていう、とっても専門の方々が受け止めてくださる、はい、理解のある場所なので、今お一人でね、ご家族で悩んでらっしゃる方は、はい、ぜひお尋ねになられることをお勧めしますね、
はい、ぜひお願いいたします。
はい、分かりました、はい。さあ、それではそれ以外にも記事がございますのでご紹介いただきましょう、
はい、今回私出会う気づくつながるということで、弥生小学校の先生の野垣佳代さんがありのままに感じるという形で記事を書かれています、はい、で、これは T 君という 走ってる、先生 T 君走ってるということで、うん、感動したと。それはどういうことなのかと言いましたら、以前担任をしてた時のことで、まあ、他のお友達が息を切らして先生 T 君走ってるって言ったので、何のことかわからないなと思ってワークスペースに行ったら、歩行器っていう器具があるんですけども、はい、それを使って走る T 君の姿があったと、うん、力強くつま先で床面を蹴って前へ進んでいたと。でこの子は体が動かすことが楽しくて仕方がないっていう様子で、友達が走るっていう表現をしたことに、うん、最初は驚いてたけど、歩く練習をしてるけど、してた時間が車椅子で過ごして歩行器で歩く練習をしてる姿しか知らなかったのに、走ってることに感動したと、はい、で自分の固定概念で車椅子で生活をしていることで走れない歩けないと考えていたことに気づいたということですね。車椅子を使用している T 君が走るイメージを持つ、こういうことが、これを通じて初めて持つことができたと。固定概念っていうのはあったらいけないなっていうことに気づかされたということですね。で、助け合える社会ということで、次書かれているのが、まあ、特別支援学校っていうのは、勉強ができないから行くのではないかと思っていたけど、まあ、どんな勉強をしたかの、すごいな、天才やなっていう子どもたちが特別支援学校で学習している子を見て言っていると。結局はしてあげる学習っていうことじゃなくて、誰もが支え合って、この子がちゃんと勉強して自立して行く姿を支えてあげるっていうことが大事なんだなっていうことが、この記事を通じて分かりました。
はい、ありがとうございます、はい、ここではいつもそういう気づきの、はい、差別をしない、そして人権を、人権というそんな硬いものではない、肌で感じるいろんなエピソードをご紹介いただいてます ね、
ですね、はい、
ありがとうございます。その他講座のご案内もありますね、
はい、ありますね、新型コロナウイルスの関係でまたちょっと定員締め切りあるそうなんですけど、はい、定員の締め切りがあります、申し上げます、はい、発達障害の特性を持っていても自分らしく生きるコツということで、はい、講演者は渡辺秀夫さんがされます、はい、申し込み先は人権推進課になります、はい、第一講座としまして、子どもの自立のために必要なこと、日時が9月の26日土曜日1時から3時まで、場所が総合福祉保健センター講座室です。定員は先着30名、一時保育は先着8名、1歳以上を対象にしています、
はい、
はい。申し込みの締め切りが、講座の参加申し込みについては9月の23日水曜日、一時保育については9月16日水曜日となっております。期間が短くて申し訳ないんですが、ご参加されたい方はお急ぎください。まず次、第2講座をご案内いたします。テーマが大人がうまくやっていくための考え方、日時が10月18日日曜日1時から3時まで、場所は総合福祉保健センター第1第2会議室で行います。定員は少し少なくて先着20名となっております。一時保育の申し込みは先着8名、1歳以上となっております。申し込みの締め切りは、講座の参加については10月15日木曜日、一時保育については10月2日金曜日、新型コロナウイルスの感染状況の拡大によっては急遽中止となる場合があります。マスクの着用をお願いいたします。もしいろんなご事情でマスクの着用が難しい場合は、申し込み時にご相談ください。
はい、わかりました、ありがとうございました、はい、では最後に相談窓口連絡先ご紹介ください、
はいはい、人権に関する総合相談窓口、月から金曜日、祝日年末年始は除きます。9時から5時までが受付期間です。性的マイノリティの特設相談受付もこちらで行っております、はい、 電話番号を申し上げます。
お願いします。
079-559-5062、ファックス番号が079-559-5063です。
はい、どうもありがとうございました、はい。今日は人権推進課竹内さんにお越しいただいて、15日号に挟み込んでいます人権サンダ、今回のテーマは前を向いて若年性認知症を乗り越える、このお話を中心に伺ってまいりました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間はスマイル人権をお送りしてまいりました。誰もが持っている人権を身近なものとして皆さんに感じていただける情報など分かりやすくお伝えしてまいります。次は10月8日の木曜日午後3時10分からお送りします。次回もぜひお聞きください。